今日の私立の主題は王の職務という主題で、そして中心の聖書は旧約のサムエル記下五章の一節から五節です。ところがここの箇所ではダビデが王になったということが記されているだけなんですが、ここで、終わりのところですね、五節をご覧いただきますと、7年6ヶ月の間ヘブロンでユダを、33年の間エルサレムでイスラエルとユダの全土を統治したというふうに書いてあります。このヘブロン、今時々名前が出てきます。イスラエルのですね、よく紛争があるところですが、このヘブロンで、最初はそこに、都を置いていて、そしてユダっていうのはあのパレスチナの南側の12部族の中で一番大きな部族ですが、ユダ一つの王国の王様だったと。そして残りの11部族っていうのは、いわゆるその第一代目の王のサウルのものだったんですね。サウル王、そしてサウル王が戦死して、その息子のイシュポシェトっていう人が王だった。ですから二人の王が並列していたんですが、このイシュポシェトっていうのが結局暗殺されてしまって、そして、そちらの北王国の最高の実力者のアブネルっていう人もやはり暗殺されるんですね。そしてとうとう全体が統一することになって、それで今日の箇所では全イスラエルの王となったというふうに書いてあるわけですが、これで、統一王国というふうに言われるのですが、実態は連合王国、これ契約と書いてありますから、ですから二つの王国をダビデが一人で治めていた。ですからその後ダビデの息子のソロモンが後を継いで、でソロモンが非常に重税を課して、いろんな、経済発展の施策をやったために、ちょうど日本のバブル崩壊みたいなもんですね、その後で分裂が起こって、北イスラエルと南ユダってまた元に戻ってしまうわけですね。しかし旧約の中ではこのダビデ王っていうのは理想の王様とされています。いろんな問題があるんですけれども、理想の王様とされて、結局このダビデの子孫に救い主を与える、そしてイスラエルの人たちもこのダビデの子孫からまた優れた王様が現れないかっていう、ダビデの再来を期待するわけですね。それでイエスの時代にはそういう、ローマの圧政の下で苦しんでたので、なおさらダビデの再来が来ないのかっていう待望をする雰囲気は大変強かったわけですけれども、でもダビデが理想化されていたとはいえ、結局完全に統治をするっていうことはできなかった。相対的に比べると立派な王様だったんですけれども、完全ではありえなかったんですね。しかしこの今私たちの季節は降誕前第五週です。キリストの降誕を迎える準備の期間に入ろうとしているわけですが、私たちが迎えるキリストは本当の王なのだっていうことが今日の主題のようです。そしてその王はこの福音書によると十字架にかかって死なれる王様だった。そしてその十字架にかかって死なれたキリストはこのコリントの信徒への手紙の1の15章の22節を見ますと、 つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされるように、生かされることになるのです。つまり十字架に死なれたことによって全ての人が生かされるようになった。つまり私たちにとっての本当の王は、私自身を含めた全ての人が生かされる王なんだ。だから苦しめる王ではなくて、税金を取り立てたり制限を加えたり、あるいは服従しろっていうふうに命令をする王ではなくて、全ての人を生かす王なんだということが今日の主題のようだと思うんですね。北海道の空港はいわゆる千歳市にあるわけですが、そして札幌市との間に恵庭市っていうのがありまして、その恵庭市の中に島松という町があります。ここに小さな教会が建てられまして、ちょうど私も今から48年前になりますけれども、苫小牧で、信者さんが一人しかいない、何にもないところに派遣されて、苫小牧の開拓伝道に着手したわけですが、その時同時に、牧師が派遣されてですね、それで島松で伝道が開始されて、で、来年は、厳密に言うと1年前から始まってたんですが、来年が創立50周年を迎えるっていう、この島松教会なんですが、15年ほど前に、この滝口隆っていう牧師がおられて、病気で亡くなるんです。で、この彼のお嬢さんが大変重い障害を持っていて、そしてその時から島松教会は、障害者と共に生きる教会っていうスローガンを掲げてたんですね。で、今の牧師は辻中哲也牧師なんですが、これは2世ですね、牧師2世、私の一期上の先生の息子さんなんですが、この方はこの教会に赴任してから躁うつ病で3回も入院した、そういう病気持ちの方なんですね。ところが最近送られてきた島松だよりっていうのを見ると、このすごい生き生きしてるんです。一人一人の信徒の人の発言がですね。それで奥さんが秋子さんっておっしゃるんですが、やはり牧師をして夫婦で牧師ですから、ちょうど補い合ってるっていうことがあったんだと思うんですが、この退院間近になった時のこの辻中哲也先生の言葉ですね。病のたびに僕が教会にフィットしていくのではなく、教会が僕にフィットしてくるっていう言葉を言って、それで彼女はこう書くんです。なんて高慢で偉そうな発言。しかし本当にそうだと実感した。入院のたびにみんなの受け止め方が自然体になって、まさにフィットしていくようだ。私もその一人だ。この手のことは回数を重ねる必要があるのでしょうか。つまり頭で理解することではなく、経験を重ねながら受け止められ、自らも自由にされるのだっていうね、驚くべき発言なんですね。それで関東圏にですね、その辻中牧師が自分の入院のことを書いておられたんですが、自分の力に任せて片付けようとする世界にあらゆることを抱え込み、意気疎走し立ち往生し、ひどい鬱に陥ってしまった。待っていたのは鬱の苦しみと薬の副作用と気になる事柄の山だった。しなければならないこといっぱい牧師としてあるのに、それができない、そして不安、そして後遺症、そういうことが重なって余計こうイライラしてくるわけですね。しかし彼はその後にこう書くんです。山積みになった気がかりな山は、 微生物によって分解させるかのごとく、つまり朽ち果てて養分になるように、多くの応援に担われて解消していきつつある。つまり、みんなが愛、補い合うという役割を果たしになっている。そして、彼も、不思議なんです、この、島松だよりっていうのを読んでると、みんなが基本的に同じ考えになってるんですね。その、こうしなくちゃならないんだっていうのはいらない。みんながそれぞれの持ち味持ってんだからそのまんまでいいじゃないかっていう、そういうことで満ちてて、読んでいてとても元気づけられるんです。逆にですね。で、しかし彼がその、あとにですね、まあ、そういう教会員の人もフィットしつつ、で、本当は不便で困ってるに違いないと思うんですが、みんなはそれでいいんだって。だから、教会員の人が書いてるんです。礼拝の時になって、今日は牧師がいませんっていうふうになっても、狼狽しない教会になったって。そういうことが当たり前に、別に、あ、そうっていうだけになってきた。つまり、そこでは従来の教会観とか牧師観、あるいは信徒観っていうのが根底から変えられてきているっていうふうに書いてたんですね。それで、おぉ、すごいなぁと思ったんですが、私がとても心に留まったのは、彼がこういうふうに言ったんです。イエスに、ラザロよ、出てきなさいと呼び出され、4日間も墓にいたのに顔を出し、イエスが真ん中にいる食卓の一隅に黙っている。イエスの涙と祈りと呼びかけに導かれて、インマヌエル、神我らと共にいますの出来事を黙ってそこにいるだけで証しした。これは、ご存知の方はもうすぐ思い浮かばれると思うんですが、ヨハネによる福音書の11章に、ラザロっていう人が亡くなって、これはマルタ、マリアってイエスを敬愛している人の兄弟ですね。そして4日間も墓に入れられたんですが、イエスによって蘇らされて、こう、ぐるぐる巻きになった包帯みたいなものをつけたまま立って出てきたっていう、その記事の後に12章にこういう記事があるんです。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこには、イエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいたと書いてある。で、このくだりはですね、実はその兄弟の一人であるマリアがイエスの足に香油を注ぐという物語、その流れの中ですから、別にこの記事はなくたっていいんです。このマリアのしたことが中心です。私たちも読むときにここの記事はマリアのことで、あ、すごいなっていうふうに読むわけですけれども、ところが辻中先生はラザロがそこにいたという記事に目を留められた。で、よく考えてみるとそうです。このラザロという人はイエスによって蘇らされて、その何をしたっていうことは全然記事に残っていません。むしろ彼はイエスに対する妬みのゆえに証拠となっているので、殺されようとするぐらいな危険の目にあるんです。それ以後、何にも記事になってないっていうことは、目立ったことは何にもなかった。ただしかし、ここで、このヨハネによる福音書の著者が、このマリアの話をするときに、あのラザルは、ここの食事の席に黙って座っていたんですよ、ってこう言ってる。これは、私にとっても新しい発見でした。そっか、すごい。そこにいる。それだけが大事なんだ。そこに意味がある。ラザロは目につくようなことは何にもしなかったかもしれない。だけど、イエスのおられる食事の席に黙ってそこにいた。 自分もそこにいられるっていう幸せ、何かをしなければならないっていうんじゃなくて、補ってもらいながら自分が助けられているっていう、そこにイエスがおられるという、神我らと共にいますっていうことの証をしているという、そのことを発見しておられる。これはとっても素晴らしいことですね。私たちも同じことが許されているのではないでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちは忙しい時代の中に生きて、何をしなければならない、こうではいけないっていう圧迫にいつも追い詰められています。そして後ろからせき立てられるような思いで日々を生きがちでございましたけれども、あなたはイエス様を通して神の国において、お前がそこにいるだけそれでいいんだよっておっしゃってる、その御声を聞き取って誠にありがとうございます。焦りから解放されるときに、まず大きな感謝が与えられ、そして本当に何をしなきゃならないかが見えてきます。どうぞ私たちがいつもこの原点に立って出発することができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。